私たちは飢え渇きを覚え、それを満たしてくれるものを探し求めるのではないでしょうか。私たちは心の渇きをどこに求めようとする傾向があるでしょうか。人に求めることがありますし、自分の住みたいところ、自分の行ってみたいところに求めようとします。ある人は心の渇きを食べ物に求めることもありますし、地位とかお金がもっと欲しい、そういうところに求めようともします。私たち人間は欲、欲求がありまして、それゆえに自分の渇きを満たしてくれるものを求め続けて、いろいろなものを探し続けていくものです。その欲が悪い方向に働くならば、ある人は悪いこと、人を騙したり、盗んだり、また犯罪を起こしたりもして、渇きを満たそうとしていくのです。人間の欲にはキリがない面があります。たとえ社会的に成功し、多くの富を得ている人であったとしても、ある人は薬物を摂取しようとしたり、中には自分で自分の命を絶つという人も、現実そういうことが起こっています。それらは彼ら成功者が才能により手に入れたものそのものがその人の渇きを満たしてくれ続けるものではなかったということを示すのです。イエスが来られた一世紀のユダヤ人社会も渇きを満たしてくれるものを求め続けていました。ローマの支配下から解放してくれるかつてのダビデ王の国を求めました。聖書に救い主が現れると予言されていましたので、ユダヤ人はその方が現れて国を建てて、それで自分たちの渇きが満たされるんだと思っていたのです。歴史上ユダヤ人というのはいろいろ他と異なる歴史を持っています。彼らはある時期にバビロン捕囚というのを経験して、帰還しまして神殿を再建しましたが、それ以降世界強国に次々と支配され続け、ユダヤ人はかつての自分たちの国を持つことができずにいたのです。捕囚時代にユダヤ教というのが確立されて、悔い改めて神に立ち返ろう、そのために神殿と律法を大切にしようとして宗教指導者たちが現れ、やがて来る神の国に備えて励んでいこうと民衆に教えたのです。しかし民衆、神の民は指導者たちのやり方、過度なやり方に疲 れを覚えていたというのです。ユダヤ人の当時の時代も飢え渇きがあり、それを満たしてくれるものを求めていたのです。そして一世紀の時代、イエスはユダヤ人たちのところに来られました。一章のところにありますが、イエスは命であって、すべての人を照らす光であった。しかし神の民はイエスを認め受け入れなかったとあります。しかしイエスを受け入れた人、信じる人たちには神の異なる資格を神が与えました。それは救いの恵みを与えました。今日の箇所の流れは5000人の給食の続きです。その前のところでイエスはわずかな魚、パンを用いて少年の男子だけで5000人のいる群衆を養われたのです。人々は喜び満腹し、欲が満たされ、このイエスを自分たちの王にしようと探し求めていきます。当時の人々は空腹問題を抱えていました、今のイスラエルとかガザ地区で戦争が起こり、食糧問題が一部起こっていると今日のテレビでありました。で、一世紀のこのユダヤ人社会も空腹問題を抱えていました。それでただでパンを与えてくれたイエスに、またそれを欲しいとしてイエスを人々は探し回ったのです。人々はパンを与えてくれるイエスそのものというよりも、ただでくれるパンによって渇きを満たそうとしたのです。イエスはそんな人々に今日の箇所で教えています。今日の箇所はイエスが私たち人間が渇きを満たすには何をまずしたらよいのかを教えているのです。それはどういうことなのかを箇所から見ていきたいと思います。私は小さい頃、デパートで試食をするのが好きでありました。いろいろな珍しいものがタダで食べれるからです。また当時はゲーム売り場でタダでゲームをやらせてくれるコーナーがあって、そこに私は並んでいました。今の時代も食べ物やゲームというのはありまして、それらは一時的な満足を与えてくれますが、しかし永続的なものではなく、自分の心の渇きを満たしてくれる根底の根本のものではないのです。では今の私はにとって自分の渇きを満たしてくれるのはというと、救い主イエスを通して与えられる神との関係です。またさらに言うならば、神との正しい関係、あり方です。それが土台となって、この世の旅路で、いろいろな飢え渇きがある中、希望を持って生きることができるのです。イエスは前の箇所で、奇跡により 5000人以上の人々に食べ物を与えられました。人々にとってそれは印象深い奇跡だったでしょう。まあ、食料問題というと、イエスご自身洗礼を受けた後、すぐに悪魔からの誘惑を受け、悪魔からその石をパンに変えたらどうだと言われたことがあって、イエスは空腹時の辛さを知っておられます。また、イエスは主の祈りの中で弟子たちに、日ごとの糧を与えてくださいと祈りなさいと教えられました。イエスはパンを与えてくださいと祈るように教えたのです。イエスによる前にある5000人の給食の奇跡が終わった後、弟子たちは船でガリラヤ湖の東側から今度西側の方に渡って行きます。がイエスはその船には乗りませんでした。なんと湖の上を歩いて移動したというのです。人たちは湖の上で歩くイエスを見て驚きました。イエス一行は湖の西側にあるカファルナオムという町に着いたのです。パンの奇跡を経験した人々もこの町までイエスを求めてやってきました。人々はイエスが与えてくれるただパンをまた求め、王にしたいとも思いました。それでイエスはカファルナウムの町の会合で来た人々に教え話していったのです。26から27にこうあります。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物であるとです。人々がイエスを求めてきたのは、ただパンを求めていたからです。イエスはそんな人々に、食べ物のことを求めないで、永遠の命に至るもののために働きなさい。それこそ私があなた方に与える食べ物です。父である神は私を救い主として認めたのですと彼らに言われました。イエスはパンのように渇きを満たす一時的なものに働くのではなく、永遠の命に至るもののために働くように、つまり、いつまでもなくならないで、永遠の命に至るもののために生きなさいと言われたのでした。人々は言います。神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかとです。何をしたらよいのか。まあ、同じようなことを言った人が他の福音書の箇所に記されています。イエスのところに来た金持ちの青年の話です。その箇所で青年は永遠の命を求めイエスのところに来て何をしたらその命を得ることができるでしょうかと言ってイエスに自分の今まで良いことを行ってきた技を言うのです。見せるのです。しかしイエスが彼に要求したさらなる厳しい善行に 青年は答えることができません。それで青年が欲しかった永遠の命は得られず、彼は悲しんでイエスの元から去っていったのです。このようにユダヤ人は何をしたら、つまり技による救いを考えている人たちだったので、そういう思いを持って、今日の箇所で人々はイエスに、28節にあったように、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと聞きました。イエスは何て答えたかというと、29で、神がお使わしになったものを信じること、それが神の技であると言われます。神の技、神がしてくださることですが、神の技は私たち人間に永遠の命を与えるということです。それで人はそれを受けるため、イエスを私の救い主として信じるのです。神が私たちのそんな小さな告白、信仰を通して救いの恵みを与え、そして私たちの技を行い続けていくのです。そして永遠の命に至るふさわしい生き方ができるよう、いろいろなことを通しても私たちを育て、罪、許しながら、それを通して、とこしえまで導いてくださるのです。それが神の技であります。永遠の命は、神が私たちに与えたいと願っておられる一番のものであります。しかし私たちに神が求めているのは信じることなのです。具体的に私たちは使わされた方イエスのことを3つのことを信じるだけで永遠の命を受け入れいただきます。1つ目はイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったこと。二つ目に墓に葬られたこと、三つ目に三日目に復活されたことです。私たちはイエスをそのような救い主と信じることによって救われて、それこそ神が私たちに求めている技なのです。何をしたらよいかという答えなのです。これは当時のユダヤ人の考え方からして驚くばかりの神の恵み、そんなので与えられるの拍子抜けするほどのものです。さてイエスの話を聞かされていた人々はそれを言われてもただでイエスを信じませんでした。こう言ったのです。30で、それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか？どのようなことをしてくださいますか？私たちの先祖は、あれのでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。と言ったのです。つまり人々はこういうことを言ったということです。あなたイエスは、壮年男子だけでも5000人に、わずかな魚とパンから増やし、与えてくれ、くださいました。しかし、モーセという人物は、出エジプトの荒れ野の中、40年にもわたって、イスラエル民族に、パンを与え続けたのです。出エジプトのイスラエル民族の人口というのは、人の数というのは少年男子だけで60万人、 子供、女、女性を含めると100万人を超えている数に、モーセは40年間パンを毎日のように与え続けたのですよ。つまり人々はこう言いたかったのです。イエスにモーセ以上のただのパンの奇跡を要求したのです。そうすれば信じてやるというふうに、人々はこのようにイエスが教えた永遠の命に至る食べ物よりもパンそのものを求めたのです。イエスは言います。32、33。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものであるとです。モーセがイスラエル出エジプトの民族にパンを与えたのではなく、私の父が与えたのです。神が与えるパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのですよとイエスは言われました。ここでイエスが命と言っているのは、ヨハネ1章4から5節の中にある言葉のうちに命があった、その命と重なる言葉です。命というのは永遠の命とも言うことができますが、もう一つは命というのは動物などにも与えられている肉体の命だけではありません。イエスが言う命を与えるパンは、肉体の命だけでなく、本当の命、命の望み、命の喜び、命の力、命の平安、人生の目的と、それを生き抜いていく力を人に与える、それが命なのです。命を与えるという意味です。それはイエスを通して与えられる神との関係を通して人は受けるのです。神が天から与えるパンは、私たち人間にそのような命、豊かな命を与えるのです。それを聞いた人々は、そのような命を与えてくれるパンをもちろん欲しいと思います。だからこう言ったのです。34。主よ、そのパンをいつも私たちにください。とです。そんなイエスが言う命を与えてくれるパンを私たちも欲しいですし、人間誰もが欲しいです。そんな命を与えてくれるパンがあれば、どんなに渇きが自分の、上渇きが満たされることでしょう。このようなやりとりですけども、似たような話が前の章の4章のサマリアの女とイエスの話の中にも似たような話があるのです。例えば、4章の13節、169ページで、イエスは言われます。13で、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。井戸の水のことです。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。当然この女もそんな水が欲しいというのです。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をくださいと言ったのです。つまり、イエスは今日の箇所で乾きを満たす命を与えるパンを 私は与えるといい、サマリアのところでは、渇きを潤す水を私は与える、パンと水を渇くことのない、そういうものを私は与えると言われたのです。私たち人間は水、パンもそうですが、渇きを満たそうといろいろなものを求めていきます。水とか食料もその中の一つでありますが、イエスが言われている命を与える今日の箇所でパンがあれば、私たちはどんなに嬉しくなる、嬉しいことでしょうか。またそういうものこそ私たちが求めるものなのです。でイエスは言われます。35節、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがないと言われました。イエスは、私が天から、私が父が与える天から下ってきた命のパンなのです。私イエスのもとに来る者は決してその日飢えることがなく渇くことがないと言われたのです。イエスが言われた命を与えるパンは、イエスが救い主と信じる信仰によって与えられるものです。今日出てきた人々は、ただで与えてくれるパンそのものを求めていました。たとえ人がただパンを毎日与えられ続けても、さらなる渇きを満たしてくれるものを別のところに求めるので、人々は本当の意味でパンそのもので飢え渇きが満たされるということはありません。天の父なる神は、私たち人間が飢え渇きを求める人間が決して飢えることがなく渇くことがないようにと、天から命を与えるまことのパンイエスを与えてくださったのです。そのパンを私たちは求めているでしょうか。イエスを通して与えられる神との関係以外のいろいろなところものに、渇きを自分の飢えを満たしてくれるものがあると思って求め続けていないでしょうか。出エジプトの民は、モーセを通して神からマナ、パンを40年間与えられ続けましたが、それで飢え渇きが満たされたというのではなく、この民族はモーセと神に不平を言い続けたようなのです。マナ、パンは必要ですが、出エジプトの民にとって、それは渇きを満たす誠の命のパンではなかったのです。今の私たちの人生も、いろいろなことがある旅路のようです。私たちも水やパンを求め、いろいろなものを求め、不安になり、それらを得ても、まだ渇きが満たされることはありません。私たちのこの世の旅路の中で、渇きを満たしてくれるのが、イエスという命のパンなのです。これがこそ、神が私たちに天から与えてくださった命のパン、与えたいと願っているものなのです。天から下ってきた命のパン、イエスに対し、今の私たちはどう応じるでしょうか。神は信じることを求めておられます。 そして私たちがこの世の旅路においても乾くことがないように生きることを望んでおられるのです。イエスは私たちの救い主です。35節をもう一度お読みします。イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないと言われました。まあ、約束でもあります。またこの福音書の著者ヨハネは、また背後にあってこれを書かせた神は、私たちにイエスを信じ飢え乾くことがないよう望んでおられます。お祈りします。天の父なる神様、イエスを誠の命のパンとして与えてください。旧約の予言のようにある約束、救いの約束を叶えてくださいました。私たちは罪弱さを多く持つものでありますが、神の御心に応じるものとして生きられるよう助け導いてください。イエス・キリストの十字架への信仰により、私たちの罪すべてが許され、義が与えられることを覚えます。聖霊により私たちのいろいろな罪を示し、いろいろな罪の力から解放して歩ましてください。また私たちが神を主として礼拝する者として生き、神の意図された自分人生を歩むことができますよう教え助けてください。病、課題を抱えている者たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え、心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを、イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。